9、占り君の送別会のあるという日の朝、学校へ出たら、山嵐が突然、
君、先だってはイカ銀が来て、君が乱暴して困るからどうか出るように話してくれと頼んだから、真面目に受けて、君に出てやれと話したのだが、後から聞いてみると、あいつは悪いやつで、よく義筆へ偽楽観などを押して売りつけるそうだから、全く君のこともデタラメに違いない。君に掛物や骨董を売りつけて商売にしようと思ってたところが、君が取り合わないで儲けがないものだから、あんな作り事をこしらえてごまかしたのだ。僕はあの人物を知らなかったので、君に大変失敬した。勘弁したまえ。と、長々しい謝罪をした。
俺は、何とも言わずに、山嵐の机の上にあった一銭五厘を取って、俺のがま口の中へ入れた。
山嵐は、君、それを引き込めるのか？と不審そうに聞くから、
うん。俺は、君におごられるのが嫌だったから、ぜひ返すつもりでいたが、その後、だんだん考えてみると、やっぱりおごってもらう方がいいようだから、引き込ますんだ。と説明した。山嵐は大きな声をして、あははは、と笑いながら、
そんならなぜ早く取らなかったのだ、と聞いた。
実は取ろうと思ってたが、なんだか妙だからそのままにしておいた。近来は学校へ来て一銭五厘を見るのが苦になるくらい嫌だった。と言ったら、君はよっぽど負け惜しみの強い男だ、と言うから、君はよっぽど五十張りだ、と答えてやった。それから二人の間にこんな問答が起こった。
君は一体どこのさんだ？
俺は、江戸っ子だ。うん、江戸っ子か。道理で、負け惜しみが強いと思った。
君はどこだ？
僕は、会津だ。会津っ子か。強情なわけだ。
今日の送別会へ行くのかい？
行くとも、君は。
俺は無論行くんだ。古賀さんが立つときは、浜まで見送りに行こうと思ってるくらいだ。
送別会は面白いぜ。出てみたまえ。今日は大いに飲むつもりだ。
勝手に飲むがいい。俺は魚送ったらすぐ帰る。
酒なんか飲むやつはバカだ。君はすぐ喧嘩を吹きかける男だ。
なるほど。江戸っ子の軽佻な風をよーく表してる。
何でもいい。送別会行く前にちょっと俺の家へお寄り、話があるから。
山嵐は約束通り俺の下宿へ寄った。俺はこの間から占り君の顔を見るたびに気の毒でたまらなかったが、いよいよ送別の今日となったら、なんだか哀れっぽくって、できることなら俺が代わりに行ってやりたいような気がしだした。それで送別会の席上で大いに演説でもして、その功を盛んにしてやりたいと思うのだが、俺のベラン名上司じゃ到底ものにならないから、大きな声を出す山嵐を雇って、一番赤シャツの荒肝をひしいでやろうと考えついたから、わざわざ山嵐を呼んだのである。俺はまず冒頭としてマドンナ事件から解き出したが、山嵐は無論マドンナ事件は俺より詳しく知っている。俺がノゼリ川の土手の話をして、あれはバカ野郎だと言ったら、山嵐が、君は誰をつらまえてもバカ呼ばわりをする。今日学校で自分のことをバカと言ったじゃないか。自分がバカなら赤シャツはバカじゃない。自分は赤シャツの同類じゃないと主張した。
それじゃ赤シャツはふぬけのホウスケだ
と言ったら、そうかもしれないと山嵐は大いに賛成した。
山嵐は強いことは強いが、こんな言葉になると俺よりはるかに字を知っていない。
会津っ子なんてものはみんなこんなものなんだろう。それから造給事件と
将来重く登用すると赤シャツが言った話をしたら、山嵐は、ふふん、と鼻から声を出して、それじゃあ僕を免職する考えだな、と言った。免職するつもりだって、君は免職になる気か？と聞いたら、誰がなるものか。自分が免職になるなら、赤シャツも一緒に免職させてやる。と、大いに威張った。どうして一緒に免職させる気かと、押し返して尋ねたら、そこはまだ考えていないと答えた。山嵐は強そうだが、知恵はあまりなさそうだ。俺が増給を断ったと話したら、大将、大きに喜んで、さすが江戸っ子だ、偉い、と褒めてくれた。占いがそんなに嫌がっているなら、なぜ留任の運動をしてやらなかったと聞いてみたら、占いから話を聞いたときはすでに決まってしまって、校長へ二度、赤シャツへ一度行って談判してみたが、どうすることもできなかったと話した。それについても、古賀があまり好人物すぎるから困る。赤シャツから話があったとき断然断るか、一応考えてみますと逃げればいいのに、あの弁舌にごまかされて即席に許諾したものだから、後からおっかさんが泣きついても、自分が談判に行っても、役に立たなかった。と、非常に残念がった。今度の事件は、全く、赤シャツが、占いを遠ざけて、マドンナを手に入れる策略なんだろうと、俺が言ったら、もう論争に違いない。あいつはおとなしい顔をして悪事を働いて、人が何か言うと、ちゃんと逃げ道をこしらえて待ってるんだから、よっぽど乾物だ。あんな奴にかかっては、鉄拳制裁でなくちゃ効かない。と、コブだらけの腕をまくってみせた。俺はついでだから、君の腕は強そうだな。柔術でもやるか？と聞いてみた。すると大将、二の腕へ力こぶを入れて、ちょっと掴んでみろ。と言うから、指の先で揉んでみたら、何のことはない、湯屋にある軽石のようなものだ。俺はあまり感心したから、君、そのくらいの腕なら、赤シャツの5人や6人は一度に張り飛ばされるだろう。と聞いたら、無論さ、と言いながら、曲げた腕を伸ばしたり縮ましたりすると、力こぶがぐるり、ぐるり、と川の中で回転する。すこぶる愉快だ。山嵐の証明するところによると、肝心寄りを2本寄り合わせて、この力こぶの出るところへ巻きつけて、と腕を曲げると、プツリと切れるそうだ。肝心寄りなら俺にでもできそうだ、と言ったら、できるものか、できるならやってみろ、と来た。切れないと外分が悪いから、俺は見合わせた。君どうだ？今夜の送別会に大いに飲んだ後、赤シャツと野田を殴ってやらないか？と面白半分に進めてみたら、山嵐は、そうだな、と考えていたが、今夜は、まあ、よそう、と言った。なぜと聞くと、今夜は、古賀に気の毒だから。それに、どうせ殴るくらいなら、あいつらの悪いところを見届けて、現場で殴らなくちゃ、こっちの落ち度になるからと、分別のありそうなことを付け足した。山嵐でも、俺よりは考えがあると見える。じゃあ、演説をして、古賀君を大いに褒めてやれ。俺がすると、江戸っ子のペラペラになって重みがなくていけない。そして、決まったところへ出ると、急に流飲が起こって、喉のところへ大きな玉が上がってきて、言葉が出ないから、君に譲るから。と言ったら、妙な病気だな。じゃあ、君は人中じゃ口は聞けないんだね。困るだろう。と聞くから、何？そんなに困りゃしない。と答えておいた。